すみません、立石直美です、普段は大学職員をやってます。でたまに、人やフリーペーパーを作っております。よろしくお願いします。で、まず今日話するにあたってですね、その人という言葉をどうするかというので、ちょっと僕の方で話をちょっとだけしたいと思います。いろいろ人という言葉は、いろんな人がいろんな定義で語っております。で、とりあえずですね、人というのはまず英語だということです。いろんな諸説あります。マガジンの最後のこと人だったり、あとさっき小笠原さんも言ってたんですけど、ファン人という言葉が昔からあって、その人なんじゃないかっていう、まず英語としての人があって、で僕の中ではですね、今までこの人という言葉を、考える上で、その中にミニコミ同人誌小冊子っていう、日本でいうそのミニコミ同人誌小冊子も人に含まれてると思ってます。で、フリーペーパーという言葉もあります。で、最近こういうのもいろいろありますけども、個人による自主制作のフリーペーパーを僕は人の中に含んでいいんだろうと思ってます。ただ最近はその企業や行政がフリーペーパーという名前でこう発行しているものもあると。ホットペッパーとかも、いわゆるフリーペーパーって言ってるんですけども、これはちょっと人の外側にちょっと置いておいた方がいいんじゃないかと。で、この間ちょっとメールでサブさんにいろいろ教えていただいて、リトルプレスっていう言葉、これはもう和製英語なんですけども、それは人よりもちょっと外側にあるんじゃないかっていう話をちょっとしていただきました。例えば人っぽく作ってるけれども、すごく部数がたくさん出ている、もう雑誌の書店で買えるものっていうのは、それもリトルプレスと呼ばれてる現状があるということだったんで、これはじゃあ人のちょっと外側にあるんじゃないかなっていう。で、それプラス電子メディアっていうのが、今ありますけれども、それはちょっと一旦人のちょっと外側にちょっと置いときたいなということで、とりあえず今から私が言う人っていうのはこういう枠組みの中で あるということだけ、紹介しました。で、フリーペーパーと人作りなんですけれども、全ての私にとっての始まりは1995年の5月でした。高校3年生でした。その時にですね、別冊宝島の新メディアの作り方っていう本がですね、今日持ってきたんですけども、その本とちょっと出会ったわけです。で、受験勉強せずにですね、それを読んでですね、でそこにですね、書かれてあったことがですね、ちょっと自分の中でヒットして、で、この、ちょっと見にくいんですけども、三つ折りの A4 三つ折りにしたフリーペーパーっていうのをですね、こう作ってるっていう紹介記事があって、その折った折り目の中にその文字をレイアウトしてるっていうのが、なんかちょっとおしゃれだねみたいなことを書いてあって、これはできるんじゃないかと思ってですね、でたまたま家にワープロ専用機があったんです、当時。で、そのワープロ専用機で一気に作ったっていうのが、フリーペーパーのハウっていうフリーペーパーを作りました。で、これも未だにちょぼちょぼ作ってます。なかなかしょっちゅう作れるもんじゃないんですけれども、A4 三つ折りでもうずっと作ってるのがあります。ただですね、これはですね、創刊号なんですけど、これもうむっちゃひどいんです。もう人に見せられない。
わかります。
絶対見せられないです。なんでかというとですね、まず最初に作った理由は友達に見せるためです。あるいは遠くに住んでる友達に手紙のついでに送る程度で作ったっていうのが最初です。で、これちょっともう見せれません。一部見せれるとすると、これですね、マンネリ生活打破委員会打破派っていうコーナーがあってですね。でもこれは今思うとですね、自分のフリーペーパーの作る原点あんまり変わってないな。要はやっぱり高校生にとってマンネリした生活をやっぱ打破したかったんだなっていうのがやっぱ分かるわけですね。あとはこれはですね、信号待ちの時にですね、こう信号がパッと変わった時に最高って心の中で叫んでみようみたいな、もう本当くだらないんですよ。この塗り絵とかね、塗れへんとか本当くだらないんですよ。でもそれはもう高校3年生だったっていうことをね、やっぱちょっと本当に恥ずかしいんですけどもね。で、この95年5月っていうのが僕にとってやっぱすごく大事なタイミングだったんですね。というのもですね、年末、この年の年末に Windows 95という、OS が発売されるわけですよ。だから若い人にはちょっとピンとこないかもしれないけども、これができてからインターネットっていうものが、あるいはパソコンっていうものがですね、ようやく普及していくんですね。で、僕はですね、やっぱそれを知らない状態で95年の5月に作った、つまり自分のメディアを持ちたいっていうモチベーションがその紙の表現になった。だからもしこのタイミングがちょっとでもずれてたら、僕は間違いなくフリーペーパーではなくウェブサイトを作る方に走ってたっていうのはやっぱ思うんですね。で、やっぱり最初に作った人っていうかフリーペーパーがやっぱ面白かった、人の反応とか友達がすごい楽しんでくれたっていう、その思いっていうのがなんかすごくタイミング的にはすごく良かったなっていう、今思うとやっぱりこの時期の違いというのが大きかったなっていうのがあります。でですね、こうやって調子に乗ってですね、どんどん作っていくとですね、だんだんこう友達以外の人にも読んでもらえるような内容にしていこうということで、フリーペーパーを少しずつ作っていくわけですね。で、こうやって洗練されていくわけですと、徐々にもう15号からね、これは2004年なんです。で、大体10年ぐらいだとこんな風になってですね、で、いろいろ紹介しますけど、当時珍しかったエアギターを実践してみた記事とかですね、あとカラオケボックス、昔はですね、カラオケボックス の歌詞カードっていうか歌詞が、曲名リストとか電話帳みたいなのがあったじゃないですか。で、たまたまそれを思いついてですね、そのリストだけで がポエムやっていうところだけを抜き出して解説するみたいな、まあ、そういうことをやったりとかですね。あとこのミスター・ビンがですね、あの飛行機事故に遭いかけるっていう、で飛行機事故に遭いかける有名人ってすごい深刻なニュースなのに、やっぱ悲しいからやっぱコメディ俳優であるっていうことから各新聞社がどういう顔写真で彼を紹介するかっていうので、ね、新聞ごとに違いがあるんですね。だからすごいこれ深刻なニュースだったんですよ。これもうちょっとで死ぬとこだったのに、どうしてもこうやっぱり新聞社にとってはですね、これ面白く捉えちゃうんじゃないかみたいな、はい、まあ、当時ちょっとメディア論とか結構勉強してたんで、やっぱそういうなんか問題意識とかがあってですね、まあ、そういう記事をまあフリーペーパーにしてみたりとかですね。で、まあ、これが最新号なんですけど、もう全然できてない最新号、2012年の7月が今のところ最新号なんですけども、まあどういうネタかというとですね、まあ、もう時間もないのでバーって言いますけども、うちの、私が働いてるあの大学にあの、まあ、外国から留学生が来るんで、それを迎えに行く役目が与えられたんですけど、上司がですね、勝手にですね、なんかゴルゴ13に2台ですか行くっていうメールを送ったんですね。やっぱり日常の中でやっぱフリーペーパーを作る自分としてはですね、やっぱこうネタになるところがやっぱり美味しいと思っちゃうんで、あえて上司に黙ってですね、あのまあ固まってしまうんですよ、なんで勝手なこと言うねんって、俺はゴルゴに似てへんわと思いながらもですね、ゴルゴのお面を作ろうってそれでちょっと関空に迎えに行ってやろうっていう、まあそういうネタをやったっていうことですね。
は
い、
それ相手が分かんなかったからゴルゴさんに知らなかった
そうそうそうそう、ゴルゴ知ってんのかなと思いながら、まあ無事に会いましたみたいな。でも目が笑ってないなぁと思ったのは長旅の疲れだったと思いたいという、まあ、そういうオチだったっていう、まあ、そういうフリーペーパーをちょっと作ってます。で、まあ、ブログもまあそれに連動して、まあ、日常のいろんな出来事とか面白いなと思ったことを、まあ、ブログには書いております。これがハブ GPR っていう名前になっております。で、まあ、そうサクサクいきます。でそこからですね、ジンカルチャーっていうものに出会います。でそれが DIY っていうのがその基盤にあるんだなっていうところからだんだん話が発展していきます。で2005年のロンドン、あ、ジン、あ、ごめんなさい、ジンっていうのを知ったっていうのは2000年ぐらいの話だったんですね、僕にとっては。ちょっと早かったのかもしれません。その頃はまだ日本でジンという言葉があんまり、まあ、あんまり聞こえてなかったんですけども、たまたま2005年のロンドンにたまたま旅行に行ったらですね、ロンドンジンシンポジウムっていうイベントに出会います。第1回目の、これは本当に偶然だったんですけども、で、まあ、とりあえず旅行中だったんですけど行ってみて、でちょっとその時の写真がちょっとないんですけども、まあ、こんな感じでですね、なんかすごく、外国人っていうか、まあ、ロンドンにいる人たちがこう熱くジンについて語ってる現場っていうのがすごく新鮮だったんですね。なんかこう自分だけがずっとフリーペーパーというのを作ってて、まだその時はあんまりそういうのを周りに作ってる人もいなかったんですけども、世界中の結構みんな作ってんねやっていう面白さみたいなものをあのそこで感じた。でそこからこうジンとは何かっていうことにちょっと興味を持っていろいろ調べる。でその結果私の最初の、まあ、いわゆる冊子もののジンということで DIY トリップっていうのを作ったんですね。でこれは何かっていうと、アメリカのポートランドにインディペンデントパブリッシングリソースセンターっていうのがあって、何かっていうとこういう自主制作の出版物作りを支援する NPO があったんですね。でそれがすごいびっくりしたので、もう実際に行ってみようということで2007年に、まあ、ちょっと旅をしたんで、そのまあ旅行記を作ったんですね。まあ、こういう感じでですね、 NPO でこう皆さんがこうワークショップとかをでこういう自主制作のものを作る支援ができる場所がこうあるという、まあ、そういうところに行ってきたっていう話なんですね。これはシアトルなんですけども、まあ、いろいろあったと。でワークショップの講習とかこう人の図書館も備え付けられているっていう、でこれがですね、まあちょっと端折りますけど、そういうパンクの文化だったり、うん、DIY のやっぱそういうのにちょっと近い、そのお客さんとプレイヤーを巻き込んでいくっていうか、作り手との見てっていうのがもうどんどんこう混ぜこぜになっていくような世界みたいなものがあったっていうのが面白いなと思ったんで、まあ、こういうシーンを作ってみたんです、うん、これは中身ですけども、まあ、こういろいろ本屋さんとかあのワークショップとかをこう書いたのがあったんですけども、DIY トリップっていうのを、で、まあ、自分でやっぱり DIY なんでやっぱり製本も自分でしようということで、まあ、いろいろ友達のあの巻き込んでですね、まあ、こういう製本作業したっていう、でこれを作ったっていうのはやっぱ大きくって、まあ、いろんなこれは予想外にやっぱり、ね、4年ぐらいかかっちゃったんです。やっぱダラダラダラダラ作ってて、やっぱ仕事の合間とかも全然やる気しなくってですね、結局4年かかっちゃったんですね、2007年から。 できたのが2011年なんです。でもその間にですね、なんか世の中でジンっていうものが結構ブームになってきたっていうのもあって、ちょっと焦ってたんですけども、逆にそれが幸いしてですね、なんかジンブームに乗っかったような形でですね、なんかいろんな人たちが呼んでくれたんですね。で崖書房っていうのは、まあ、今ほぼ保在になってますけど、元一乗寺経文社っていうお店が、まあ、そのイベントを小冊子セッションっていうのをやったっていう、まあ、そこにまあちょっと合わせて作ったっていうのもあるんですけども、まあ、そこに置いたことによってやっぱりいろんな人に読んでいただいた、うん、で、まあ、本 DIY の本作りっていう本まで出ちゃう時代だったんですね。だからたまたまそこにこう紹介されたりとか、あとジングっていう、これ浜松にいるあのアーティストの活動をしている2人なんですけども、彼らもですね、そのシアトルとポートランドのそういうジンカルチャーにちょっと興味があって、たまたま彼らも僕と同じ IPRC 見学しに行ってたりとか、あとまあ僕のジムを呼んでくれてた。 で彼らがやったことは浜松でそういう文化芸術関係の助成金を取るんですね。で助成金を取ってまさに IPRC と同じようなことを期間限定なんですけども浜松で展開をしていたっていう、これが2014年2月までの話なんですけども、アメージングっていう、まあ、そういう場所を彼らが作ったんですね。でこういう外観でもう本当にあの IPRC で見たものがですね、日本でも僕はちょっと正直できないんだろうなとは思ってたんですけども、若い彼らがですね、やっぱその期間限定とはいえこういうのをやってて、すごく僕はそういうやっぱ出会いっていうのはやっぱり人作ったゆえになんかすごく嬉しかったですね。でワークショップでこう地元の NPO と一緒にこう子どもたちになんか冊子を作ってみようワークショップみたいなことやって、なんかこれなんかもうなんかピンボールマシンを囲むようなですね、なんか感じでこうコピー機をもうとにかくいろんな使い方でこう普段できないような荒っぽい使い方でコピー機で遊ぼうみたいなことをね、やってみたりとか、なんかそういう印刷物とこう子どもたちにこうなんかこうつなげていく活動みたいなのを一時期やってて、やっぱちょっと可能性を感じるのはありました。で2010年去年のは突然メールが来てですね、シャムキャッツっていうバンド、僕バンドがいるんですけども、なんかあのジンであのライブ会場でジンショップを作りたいっていう、まあそういう時代になっちゃったんだなっていう、ジンショップっていうのがもうライブに来るお客さんにも認知されていくっていう、そういう時代に来たっていうのがなんかちょっと面白いなと思って、まあこうジンとかあとまあ手作りで僕 T シャツの印刷とかも作るんですけども、まあ、そういうのをやってたと。であのまあこういうライブ会場の物販でジンを作るっていうのがあって、で思いがけず嬉しかったことは、あのお客さんが来てですね、なんか立石さんのジンを読んで僕も作ってみましたっていう方にやっぱ出会えたっていう、これはやっぱり DIY トリップのやっぱり本当にたくさんいろんな人に読んでもらった、まあ、それが彼が作ったのはこれで今日も作ったんですけど、ベル&セバスチャンっていうまあスコットランドのバンドのファンジンみたいなものを彼が作ってくれて、なんかすごく、自分が作ったものを、まあ後でもちょっと話しますけども見て私も作りましたっていうのが一番自分にとってはこのフリーペーパーやジン作るモチベーションでもあるので、すごく嬉しかったなというのがあります。早口になってすみません。フットボールアクティビストのこともちょっと触れさせてもらいます。でこれはまあこういうまあ冊子なんですけども、きっかけです。私の友達知り合いが奈良マラソンに出るんですっていう話があって、でマラソン僕はもともと興味なかったわけです。でなんとなくですね、まあ、無理やりまあ行ってですね、まあ、応援ですで沿道に立って様子を眺めてるとですね、ある発見があったわけですよ。で何かというとサッカーのユニフォーム着て走る人は割といるんだなっていう、僕のイメージでは今までマラソンはマラソンの格好をしてる人が走ってるってイメージがあって、あと仮装で変な格好をして走る人がいるって思ったんですけども、意外にサッカーのユニフォーム着て走る人がいるんだなっていうのは現地に行ってやっぱ分かるわけですね、なんかフィールドワーク的に。でしかもですよ、いろんな地方の J リーグクラブのユニフォーム姿がいるっていう、J リーグなんてよほど好きじゃないと着られないじゃないか。で J リーグのサポーターでかつ走ることを趣味にしてるっていう人があいるんだっていうことに僕はそこで初めて気づいてしまうわけですね。でやっぱりサッカーファンなんで僕はで応援するしかないなと思って、まあ、それ一緒にいた友達にちょっとお願いしてですね、こう来た人に対してですねユニフォームに向かってこう
やば
セレッソ大阪とかこういう声かけをしていこうっていう、そういうことをやったらですね、すごくみんな笑顔で答えてもうすごい嬉しいみたいな、俺みたいな、全然知らない人ですよ、俺みたいな、すごい楽しかったんです。これがものすごい楽しくって、でブログでも僕はサッカー用のブログっていうのがあってですね、まあ、そこでいろいろこうやったことをこうやって写真とかでね撮ってもらってこうやるとですね、皆さんすごいコメントをこう言ってたんですね、ありがとうございましたみたいな、なんかだんだんですね、なんかそういう風になっていくとですね、少しずつ認知されてきたりするんですね。でこれが面白いことで、なんか全然知らない人のブログでこういう神戸マラソンで応援してくるらしいです。もうこれは応援されたいじゃないですかみたいなね、もうなんかもうだんだんやめるにやめられなくなってくるんですよ。もうなんか義務感に駆られてですねやるっていうことになってきてですね、で今年の京都マラソンではまあこんなこともあってですね、まあ、基本的に僕ら後半のしんどい時に僕ら立って応援してるっていうのがまああるんですね。で佐賀アントスっていう佐賀県のねユニフォーム着たおじさんが走ってきて、こう佐賀アントスとかってこうやったらですね、やっぱまあ喜んでくれるんですけどもですね、うん、僕らの姿を見ると立ち止まって、あやっぱしんどいのかなと思ったらですね、お土産をくれるねそういう展開なんですね。これ有田焼ですね、トットちゃんっていうねキャラクターです。ちょっと J リーグファンにはちょっと有名なんですけども、鳥栖市のねキャラクターのね有田焼に詰め切りってなかなか分かってるチョイスなんですよ。これをあげれば J リーグファン喜ぶっていうね。でもうこの人は爪切り持ったまま35キロ近くまで走り続けてきたっていうのがすごく嬉しかったんですね。だからそういうまあ出会いみたいな
文化がね、文化があるね、ここに
すごいんですよ。でまあこの新しい遊びを広めたいと思ったんでジンとして作ってみようっていう、まあそういう発想になるわけですよ。ジンを作るものとしてはこれをやっぱ広めるためにいろいろジンって作ったら面白いんじゃないかなっていうことで作ったっていうのがあります。表紙デザインの元ネタっていうのもあるんですけど、まあこれはまずこういうのもある。でまあ、こういうね、チームの内容をバーッとこういうふうにやってみたら、面白いよっていうね、コツみたいなの、できるだけ2人以上でやろうねっていうね、1人でやるとちょっと本当に申し訳ないんですね。常に僕は誰かちょっと人を誘ってやってるんですけども、で僕はある意味これも DIY だと思っていて、まあ、どういうことかっていうと、まあ、現 現場があって、マラソン大会で現場があって、観察発見ですね。あ、こんなことあるんだと思って、で作り変えていくわけですよ自分で、うん、その単なるマラソン大会だけど、とりあえず僕がやってることはサッカーの応援っていう、全く関係ないんだけども、そのサッカーの応援を楽しむっていう場として作り変えていく、でそれをやり続ける、でそれを発信していこうっていう、僕にとってはこれはある意味 DIY っていう考え方だと思っているっていうところです。まあ、この人にも課題がありましてですね、本当に読んでほしい人に届いてないっていう、なかなかやっぱこうサッカー好きな人にこう人を伝えるっていうのはなかなか難しいので、うん、それが課題ではあります。サッカーと言ってますね、ソロジャーニーバイスリーというのを去年作りました。これは単にですね、旅行に行って写真を撮ってきて、自己満足のようにちょっと写真集を作ってみたんですね。まあまあ、こういう写真ですね、白黒写真をこうもうメインにサッカー場を見に行ったりとか、まあ、いろいろ旅をした、記録をこう書きました。でもね、ちょっと脱足なんですけども、この旅行資金のほとんどはDIY トリップで上げた収益に行ったんですね。DIY トリップが意外にちょっと売れてしまってですね、やっぱそれでやっぱお金がちょっと余ったとか、いっぱい、まあ、ある程度貯まるとですね、やっぱり皆さんどういう気持ちでジンを買ってくれたかって言ったら、やっぱり次のジンを作れっていう意味だと思うんですね。なのでやっぱそれは別に貯めてて、いつかこれでまた新しいジンを作るために使おうと思ってて、でそれでまあ航空券代ぐらいになったんで、まあ、それじゃあ旅行に行って写真撮ってまたジンを作ろうっていうのが、まあ、ちょっと一つの夢が叶った感じですね。まあ、ちょっと贅沢な旅をさせてもらいました。で、まあ、ジンを作るだけじゃなくて、ジンを作るとやっぱそれに関連したイベントもやってみようということで、まあ、例えばこういうそのジンの写真を、まあ、本屋さんで展示したりとか、まあ、こういうのもやったりしています。で、その他、即興ジン作りっていうのもたまにやってます。これは何かって言いますと、ナタリー・ゴールドバーグっていう人がいて、まあ、そういうエッセイ、すごくいいエッセイが、魂の文章ですっていう本があって、まあ、そこで、まあ、得たヒントなんですけども、まあ、こういう、まあ、いろいろイベントとかでジン打ったりすることもあるんですけども、まあ、その時にですね、あなたの好きなテーマで一冊のジンを今ここで作りますっていう、即興で作りますっていう与えられたテーマです。そういうのはやっぱりちょっと自分の中で、まあ、ちょっと修行のようにそのね、やっぱりこうなんかインプロビゼーションというか、即興でいかに何かが生み出せるかっていうのを、まあ、トライしてもいます。まあ、時間がないのですね、まあ、バーッといきます。その時たまたま動物っていうテーマを与えられてですね、まあ、こうバーッとこうそれまでもうほんと書きながら考えていくのにですね、バーッと、まあ、この人をですね、まあ、書きながら途中でですね、もう落ちどうしようどうしようと思ってですね、途中でアニマル浜口のことを思い出すんですね。でアニマルといえばですね、まあ、気合いだ気合いだって言ってる人がいるっていうね、でそれを思い出してですね、で最後の落ちはですね、気合いだって言ってる割にはですね、ロンドンオリンピックの、ね、レスリングの解説をやった時にですね、気合いだけじゃダメなんですけどそれが落ちになる。やっぱこう書きながらですね、やっぱ思いつくんですね。それがすごい面白くてですね、まあ、こうやって読んで楽しんでもらうっていう、でどこで製本するか問題っていうのもあります。まあ、フリーペーパーとかジンをですね、まあ、やっぱり業者に頼むより自分でこうやっぱり印刷した後製本することもあるんですけども、例えば京都芸術センターに行くとですね、こういう古い小学校を、ね、改築した、誰でも使えるスペースがあるんで、まあ、そこでこうフリーペーパーを置いたりとか、でそれをブログに告知して、もう全く会ったこともない読者の人とかがたまに来てくれてですね、一緒に追ってくれたりっていうこともありました。で僕はこういうのを単純作業大会って呼んでます製本っていうのがやっぱイベント化するっていうか、でこういうこともありました。やっぱジンを作る人が結婚する場合、その同じジンを作ってる人たちがサプライズでジンを作ろうみたいな、ね、まあ、そういう使い方をジンをしていくみたいな、なんかね、やるっていう。で、まあ、まとめですけども、まあ、ジンとの関わりなんですけども、僕にとってやっぱこのネタとか体験とかアイデアみたいなものっていうのは、まあ、2つのやっぱ回路で作ってる感じがするんですね。このジンとフリーペーパーっていうのと、あとブログとかツイッターとか人に喋るっていうのを、まあ、大体大きく分けて2つあるなっていう。で結局ね、ジンとかフリーペーパーっていうのは物体なんで、その残せるもの、渡せるっていう、この熟読してくれる可能性もある。なんでかっていうとですね、なんか普段ブログとか喋って友達に言いたいこと言ってもですね、やっぱり流されている可能性があるんですけども、やっぱりね、ジンとかフリーペーパーにしちゃうとですね、熟読してくれる。で僕はもう最初フリーペーパー最初作った時からずっと感じてたのは、やっぱりずるい部分があるなっていう、自分が言いたいことをですね、なんかすごくこう相手は重く受け止めてくれてる。これはね、作ったものにしかわからない、なんかね、罪悪感みたいな、ずるいな、ごめんみたいな、そういうところがやっぱ僕はフリーペーパー人のなんか特徴かなって思って、で、まあ、最後にこの2つの対話の可能性、まあ、対話醸成装置っていう今回の題をいただいたので考えたんですけども、まあ、さっきも言いましたけども、1つはまあ普通のパターンですね。読者と作者が意見、感想を交換する。これはまあ一番よくあることで、やっぱりたまにやっぱり知らない人から僕もメールが来て読みましたみたいな、まあ、それはすごく嬉しいし、まあ、そこから広がっていくものがある。でもう一個はですね、触発された読者が、さっきもベル&セバスチャンのジンもそうだったんですけども、やっぱりこう自分が作ったものを読んで、その人が別の何かジンやフリーペーパーを作るっていうのも、僕は一つの対話の形があるんじゃないか。でやっぱそれは物質としてのものとしてのフリーペーパージンということのやっぱり意味として僕は 大きいかなとは思ってるっていう、まあ、一応そういう感じの